7ページ、大沢純一、公明党。エッセンシャルワークの継続、物価高や人手不足の対策が必要。質問、国は昨年、次のパンデミックに備えて、従来の行動計画を約10年ぶりに抜本的に改定しました。国の計画は、医療体制の供給が主眼ですが、基礎自治体の役割はそれにとどまらず、どんな状況でも市民生活を止めないことが求められます。そのためのエッセンシャルワークであるゴミ収集は市の委託事業ですが、近年の物価高や賃金上昇に契約が対応できていますか？人手不足も深刻で、エッセンシャルワークを市としてアピールすることも必要と考えます。答え、家庭ごみ等分別収集業務の委託については、5年契約となっています。国の通知に基づき、各社にヒアリングを丁寧に実施し、企業物価指数の上昇率と、都の最低賃金の上昇率を勘案して、前回契約から、7% 上乗せした金額で算定しています。物価上昇等使用書に定めのない事情について、申し出があったときに協議に応じたいと考えています。人材確保のための業務等の周知については、市としても事業者と協力してアピール方法を検討していきます。一般質問項目、1、市財政について。2、次のパンデミックへの備えについて。中町聡、日本共産党。子ども食堂、活動の継続に必要な支援を。質問。市が昨年発行した子ども食堂マップは本当に良いものと思います。これは、国立市の事例を参考にしたのでしょうか。子ども食堂の運営をする団体からは、物価高騰の中で食材が手に入りにくくなっていると聞いています。また、食材の保管場所も課題と聞いています。これらの点についての市の認識を伺います。団体への支援体制の構築が急がれます。令和7年度に創設する補助金を、団体がしっかり申請できる対応が必要と考えますが、見解を伺います。答え、以前から子ども食堂のマップについての要望がありましたので、国立市を含む様々な自治体の事例を参考に作成しました。物価高騰により食材の購入負担が増していること、買い置きしたくても保管が難しいこと、企業から寄付いただける食料品が減っていることなど、運営にも影響が出ていると認識しています。令和7年度は、都の補助金を活用して、子ども食堂の開催経費の一部補助を開始し、団体の活動を支援したいと考えています。一般質問項目、1、子ども食堂について、2、市内のスポーツ施設について。山本陽介、立憲ネット緑立川。街路樹のあり方。長期的な視点に立った施策を。質問。街路樹は景観上の潤いだけでなく、ヒートアイランド現象の緩和や排気ガス、騒音の軽減、生態系の保全等、様々な役割を果たしています。しかし昨今は、老木化、高木化で管理費がかさみ、また倒木や落枝事故等の懸念も増しており、枝を多く切るなど縮小傾向になるのではと懸念しています。街路樹の価値を見直し、樹木の特性や生育サイクルに合った剪定や、樹形を目指すよう求めます。街路樹の役割や意義についての見解と、 今後の方針を伺います。答え、街路樹や公園の樹木は都市の貴重な緑で、その役割は大変重要であると考えています。剪定時期については、従来は台風等の影響を少なくするため夏季剪定としていましたが、樹木剪定は冬季が望ましいと考えており、今年度からは冬季剪定としました。また剪定の質の確保のため、今年度からは街路樹剪定種等の配置を仕様書に規定しています。今後も土壌や植栽条件に合った樹木剪定、樹種剪定、線は選ぶ、適正管理に努めていきます。一般質問項目、1、豪雨対策とグリーンインフラの推進を、2、中長期的な視点に立った街路樹政策を目指して、3、より働きやすい市役所を目指して。高畑奈美、立川自民党安心会、商店街振興でにぎわう街に、市が考える将来像と支援策は。質問、かつては商業的機能と合わせて地域コミュニティの中核を担ってきた商店街ですが、大型商業施設の進出、コロナ禍の生活スタイルの変化等により、経営に苦労する経営者が増えているそうです。交流の場として商店街に期待を寄せる声もあるようですが、市は商店街の将来像をどのように考え、にぎわいにつなげる施策を展開していますか？市内加盟商店街で使える商品券を健康ポイント事業の景品にする等の支援が必要と考えますが、市の見解をお示しください。答え、商店街が現在の個展だけでなく、新たな個展受け入れの場となり、将来にわたり地域に根ざした活動をしていく姿はまさに、新たな10年間の未来ビジョンの体現となるものと考えます。商店街のにぎわいにつながる支援としては、都の補助金を活用した商店街巡回相談事業、イベントに対する補助等を行っています。用語解説、商店街巡回相談事業。商店街の活性化につなげるため、商店街が抱える潜在的な課題の抽出や、具体的な課題の解決に向けた提案を専門家が行う事業。商店街または商店会へ専門家を派遣し、相談事業や課題提案を行っている。用語解説終わり。健康ポイント等の景品で商品券を作る考えは今のところありませんが、市内特産品を景品に含めることで商業振興につながっていると考えます。一般質問項目、1、開発行為で提供された市内の公園について、2、商店街の振興でにぎわう街に、3、若い世代の結婚支援について、13、陳情はこうなりました。2件。1、陳情を議会で採択。令和6年第4回定例会で、東京都のベビーシッター利用支援事業、一時預かり利用支援を立川市でも導入要望に関する陳情を採択。2、市長に送付。3、市の対応。当該事業については、本市においても導入の可能性について検討しており、周辺自治体の動向を調査するとともに、事業者連携型の利用状況に注視してきました。市民の方にとって、 一時預かり利用支援の方がより利便性が高いことは承知していますが、それゆえに見込まれる利用者数の大幅増や市の事務量が多くなる事業スキームとなっていることなどから、円滑な導入実施にあたっては職員体制の充実が不可欠であり、現時点では実施の決定には至っていません。陳情者のほかにも同事業の早期実施を求める校長も寄せられていることから、引き続き検討していきます。1、陳情を議会で採択。令和6年第4回定例会で、指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める陳情を採択。2、市長に送付。3、市の対応。合計25件の問いについて、担当部署より陳情者へ回答をしました。一部抜粋。指定管理者は、労働基準法が規定する法定帳簿を事業場ごとに調整保存しているか、各指定管理者においては、労働基準法を含め法令等に沿った対応をされているものと認識しています。すべての開発道路は、国家賠償法第2条の道路として同法が適用されるか、立川市が管理している道路は国家賠償法が適用されると考えています。